証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の33回目、合併症のある妊娠とプレコンセプションケアと題して、国立成育医療研究センター女性内科診療部長、新田直子さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日は合併症のある妊娠とプレコンセプションケアについて伺いたいと思います。新田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新田先生、合併症のある妊娠患者さんというのは増えてきているというような状況でしょうか？
そうですね、昭和から第一子の、妊娠出産年齢というのがどんどん上がってまいりまして、
はい、
でそれで、まあ、女性の高齢化ということで、もちろん合併症の妊娠が増えてきております。で、高齢化によって増えてくるのは、まあ、一般的には高血圧であったり糖尿病であったりという疾患も多いわけですけれども、まあ、その他にも、まあ、女性の性成熟期に多い疾患、例えば自己免疫疾患である甲状腺疾患であったり、はい、慢性関節リウマチ、そして炎症性腸疾患等々、そういう疾患が増えているというふうに思われます。
はい、妊娠出産される女性は減ってきている状況の中で、合併症のある妊娠出産というのが非常に増えているという状況ですね。
はい、そうですね、特に最近は、まあ、大体9人に1人が生殖補助医療、はいはい、で生まれておりまして、まあ、今までは、まあ、妊娠がなかなかできなかった人たちも妊娠が可能になってきているということで、はい、まあ、より一層合併症を持った慢性疾患を持った方々の、妊娠出産の機会というのが多くなっていて、で今はもう本当に何にもない妊娠っていうのが、まあ、珍しくなってきている、
そんな状況なんですね、
なのではないかというふうに思います。はい、
その合併症のある妊娠に対して、まあ、どのようにケアしていくというのは非常に重要な課題だと思うんですが、それは疾患ごとによってアプローチの仕方っていうのは違うんでしょうか？
はい、疾患ごとによって違う点もありますが、
はい、
まあ、共通な点というのもありまして、はい、で共通な点の中では、一つは、リスクになるものとして年齢という要素もありまして、はい、で年齢という要素は、まあ、今の高齢化によって、まあ、リスクがどんどん高くなってきている。だから、はい、慢性疾患を持った方がなかなか妊娠を切り出せないでいて、はい、でそれで欲しいと思った時にもう高齢化して40歳近くなっているっていうふうなことは大きな問題かなと思っています。でその他にはですね、
はい、
あといわゆる生活スタイルの問題もありまして、
はい、
例えば肥満や痩せっていう問題、
はい、
特に、まあ、日本では若い女性の痩せが増えてきてて、
はい、
まあ、そのことによって出生体重、赤ちゃんの出生体重がちょっと1995年ぐらいから軽くなってきてるっていう風な問題もあって、
はい、
で妊婦さんといいますか、若い女性には、まあ、しっかり十分に栄養をとっていただきながら、
はい、
そして一方で肥満の方っていうのも多く、5から8%くらいいらっしゃるわけですけれども、まあ、その方々はやはり、バランスのとれた栄養で、でかつ生活スタイルも改善していただくということで、まあ、ちょうどいい BMI を目指していただいて、はい、というふうなことも必要ではないかと思います。でその他にはやっぱり生活習慣の中ではタバコとかアルコールというふうなものも入ってまいりまして、まあ、そこら辺も禁煙や摂取といいますか、はい、そういうふうなことも必要ではないかと思われます。
はい、 共通な部分としては生活習慣を見直すというところが非常に重要であるというお話だったと思いますし、あとはそれぞれの疾患の専門家の先生とうまく連携しながら妊娠出産をしっかりと乗り切っていくという、まあ、そういう体制づくりも非常に重要なんだと思いますが、はい、そのような取り組みっていうのは今日本では進んできているんでしょうか。
はい、少しずつ進んできているというのが現状ではないかと思います。はい、で、慢性疾患を持った女性の中でですね、特に糖尿病の分野っていうのはもう1980年代から、妊娠前のヘルスケアが非常に重要だということが言われておりまして、で一番妊娠前のヘルスケアが進んでる、そういう疾患になっています。で糖尿病は特に高血糖がございますと、赤ちゃんの先天性の携帯異常が増えてくるという病気でございまして、はい、ヘモグロビン A1C が8点いくつ超えてまいりますと、はい、4人に1人が先天異常を持って生まれてしまうという、そういうリスクのある疾患になります。でまた網膜症とか腎症とか、そういう合併症がコントロールされていないと妊娠中に悪くなるというふうなこともありまして、
はい、
でもういわゆる昭和の時代から妊娠前にしっかりコントロールしようという、そういう動きはある疾患になっています。
よくわかりました。つまり糖尿病が非常に先駆的に、
ね、
妊娠前の状況から妊娠期そして出産期にかけて、さまざまなこの妊娠出産にまつわる取り組みを行ってきているということなのかと思いますし、今の糖尿病のお話を伺いますと妊娠前の患者さんの管理が非常に重要であるというようなお話で、まさに令和に向けてプレコンセプションケアというのが非常に重要になってきているということなのかと思いますが、そのあたりの取り組みについて先生お話しいただけますでしょうか。
はい、わかりました。疾患を持った女性に関わらず、はい、プレコンセプションケアっていうのが今注目されてきているわけですけれども、以前は妊娠中に、しっかりとケアをすればより良い妊娠出産そしてより良い赤ちゃんの転機を得られるっていうふうなことで、はい、出産期ケアっていうのが、すごく、はい、力を入れられて、いわゆる、母子保険というのがそれが中心になってきていると思うんですけれども、
はい、
でそれが最近、2012年ぐらいから世界的に公衆衛生的にですね、
はい、
妊娠前プレコンセプションケア、妊娠前のヘルスケアというのが注目されまして、
はい、
でそのことをしっかりすることによってでより赤ちゃんの死亡率、周産期死亡率や、
はい、
妊産婦死亡率、お母さんの死亡率を改善することができるのではないかということで力を入れられ出しておりました。
はい、
で世界では、そういうわけで2006年ぐらいから、で2012年からは世界保健機関の方もプレコンセプションケアの推奨というのを出してきていたわけなんです。
はい、
で一方で日本なんですけれども、日本はいわゆる医療そして保険、母子保険が非常に質の良い状況になっておりますので、もう世界の中ではトップレベルの周産期死亡率が低い、そして、はい、母体の死亡率が低いという国であったんですけれども、はい、それでも妊娠前にケアをすることでリスクを減らせる疾患というのは多くあるということで、はい、私どもの生育医療研究センターの方では2015年にプレコンセプションケアセンターっていうのを立ち上げました。
はい、
でその後ですね、日本の政策的なプレコンセプションケアに対する動向というのが非常にこの 1,2 年大きく変わってきております。
はい、
で2021年に生育医療基本方針というのが出されまして、そこで初めて政策、公的な文書の中でプレコンセプションケアっていうのが述べられています。でそこでは女性やカップルに将来の妊娠のための健康管理を提供することというふうに述べられておりまして、それが大きく動いたのが2024年なんですけれども、2024年に政府の骨太方針の方で、
はい、
このプレコンセプションケアを5カ年戦略を策定した上で着実に推進するということが出されまして、そこからプレコンセプションケア推進5カ年計画というのを委員会で討議されて、
はい、
で2025年の5月にこども家庭庁の方から、
はい、
プレコンセプションケア推進5カ年計画というのが出されました。
はい、
で、そこでは日本のプレコンセプションケアというのは妊娠出産のいわゆる女性と子どものアウトカムを良くするというだけの目的ではなくて、
はい、
で日本では、もっといわゆる高齢化が進んでおりますので、まあ、生涯の健康を見据えながらライフコースアプローチとしてのヘルスケアということで定義されてきております。で、子ども家庭庁の方では生涯にわたり身体的、精神的、社会的、バイオサイコソーシャルに健康な状態であるための取り組みとして、性別を問わず適切な時期に性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠出産を含めたライフデザイン、将来設計や将来の健康を考えて健康管理を行う概念ということで、この2025年が初年度として、この5年間でこの政策を進めていくということになっております。
はい、先生におかれましては子ども家庭科研費を取られて、このあたりかなり力入れて研究も進められているというふうに伺っておりますけれども、はいはい、そのあたりも少しご紹介いただけますでしょうか。
はい、私どもはプレコンセプションケアを進める中でも特に医療機関におけるプレコンセプションケアということ、すなわち慢性疾患を持った方やハイリスク妊娠になられる可能性のある方を対象にケアをするということに力を入れてきております。で、子ども家庭科学研究の方では医療機関におけるプレコンセプションケアマニュアルというのを2024年度に作成させていただきまして、そこで主な疾患、ポピュラーな疾患、まあ、コモンディジーズである糖尿病、高血圧、バセドウ病、慢性関節リウマチに対してのプレコンセプションケアのマニュアルとリーフレットを作成して、多くの先生方にこれを利用していきながら疾患を持った方々にまずは4疾患ということで作成させていただきました。で、まあ、これらを活用して皆様のご意見いただきながら他の疾患もプレコンセプションケア広げれるようにですね、今後マニュアルの方も充実させていければというふうに思っております。
はい、私の専門分野であります炎症性腸疾患なんかも若年者、妊娠可能な女性に非常に多い疾患でありますので、そのあたりもマニュアル等ができてくればいいのかなというふうに思います。本日は合併症を有する妊娠出産というのが、まあ、増えてきている、その背景についてお話しいただきまして、しっかりと母子とも健康に長生きをしていただくというためにはプレコンセプションケアという妊娠前の管理というものが非常に重要であって、世界的にそのあたりの動きがある中で日本でもそういう方向に向けた動きがあるということをお話しいただきました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の33回目、合併症のある妊娠とプレコンセプションケアと題して、国立成育医療研究センター女性内科診療部長新田直子さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。